1月22日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一花です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まずは今週の聞きどころ、これからのニュースの予定の紹介、そしてコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月は経済学者の飯田康之さんと作法家の三枝理恵子さんが登場します。後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、そしてこれからの投資に役立つ情報をサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。それでは今週のニュースを振り返っていきましょう。今週はトンガ付近の海底火山が噴火、日本も一時津波警報を発表、通常国会召集、岸田総理大臣が施政方針演説、政府まん延防止措置13都県に適用、日経平均株価大幅続落、5ヶ月ぶりの安値、アメリカバイデン大統領就任から1年、子どものワクチン接種の対象を5歳以上に拡大、こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、1月19日水曜日にジャーナリストの佐々木俊直さんと取り上げた南太平洋のトンガ付近で発生した大規模な火山の噴火による被害への支援について。それでは今週のプレイバック。
トンガ支援、今月15日に南太平洋トンガ付近で発生した大規模な火山の噴火による被害が徐々に明らかになる中、日本やオーストラリアなど各国や国際機関などが支援の準備を進めています。その一方、島国トンガでは新型コロナの厳しい水際対策を続けていることから、支援に伴う感染拡大への懸念も指摘されています。そのあたりがあるんで、なかなか人が行って支援が難しいんじゃないかという指摘が出てます。
人口10万人ぐらいで、今までコロナは全くなかったって話ですよね。
一人だけだったみたいな話ね。
トンガね、すごい親日国で有名で、一番有名な話は多分ソロバンじゃないかな。トンガの国王が日本のソロバンに感銘を受けて、ソロバン教育をね、トンガですごいやってるって。あとカボチャですかね。
カボチャ、
トンガ産のカボチャってすごいたくさん日本に輸入されて
そうだったんですね。
だからスーパーで、ね、今どうなってるかあれでも結構保存期間長いんで、
あ、カボチャはね、
今でもスーパー並んでるかも、地震起きても、あ、噴火起きても。
なるほど、うん、じゃあ食べて支援と、
食べて支援っていうね。まあでも本当に南太平洋ね、うん、特に最近ほら中国とかの進出がすごいので、はい、南太平洋、うん、一つ一つ、ね、こうなんかちょっと攻めに行ってる感じだから、
ね、
こういうね、新日国の南太平洋の、ね、大事な国っていうのはやっぱり日本含めて、うん、みんなで守ってあげるっていうか、うん、支援してあげるのはすごい重要かなと思いますよ。
どうやってこう支援するのかっていうね、まあ、でもまあ艦艇派遣するなりなんなりっていう、
そうですね、当面我々としてできるのは、うん、いきなり物とか送っても届かないの で、
そうですよね、
まあ、おそらく赤十字とかが、ね、はい、あの支援金の募集募集始めるはずなんで、それに対してお金をちゃんと、出すっていうことをやるしかないのかなという感じです。ちなみに今回あれですよね、はい、どのぐらい気象に影響あるのかって僕は結構気になっていて、
はい、
あのピナツボ火山、はい、フィリピンの、
はい、
あれが1993年でしたっけ、大噴火した時に米がね、
はい、
大凶作になって日本でも、
そうでしたよね、翌年でしたか、
そうそう、大米輸入したりとかして、うんうん、クソまずいとかみんな文句言ったりとかね、今だったら失礼な話だと思いますけど、大米に対して、まあ、あの頃と比べるとね、まあ、米に対するあんまりニーズが昔ほどなくなってるのかもしれないんだけど、はい、ただ今回ね、南半球なので、気流ってのは南と北で別々に回ってるから、うんうんうんうん、そんなに北半球に影響はないんじゃないかっていう説もあるんですよね。
なるほど。
でも一方で南半球っていうと結構ね、農産物を日本は輸入していて、
そうか、そうですよね。
そうそう、大きいところで言うと、
うん、
ブラジルのトウモロコシ、日本の、家畜の、
はい、飼料用ということですか。
飼料用、トウモロコシは大半ブラジルから来てるから、ブラジルのトウモロコシが不作になると、うんうん、日本のね、豚とか牛とかの
ニワトリ
とかの餌が足りなくなる心配があったりとか、結構ね影響今回大きいんじゃないかなっていう。
なるほど、やっぱ思いつくよりもいろいろあるんですね。
そうなんですよね。
なんかこう南米チリだとワインとかねとかそんなことばっかり考えちゃうんですけどオーストラリアもやっぱりワインとかねとか考えちゃうんですけど、
ワインはでもほら保存できるから
確かに、ね、
昔のやつを飲めばいいけど新しいもの別に飲まなくていいんですけど、ね、やっぱ作物はね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
もう今年のもの来年のものですから、ちょっとそこら辺が心配かなっていうのと、あとなんかあのほら噴火のあの、
はい、
なんだろう空振って言うんでしたっけ、ボカーンとね、
その
隣のフィジーでもすごい爆発音が、はい、でニュージーランドで爆発音が聞こえたっていうね、
うんうんうんうん、
であれを見てあの平安時代かなんかに、はい、神津島の噴火があの伊豆の京都で聞こえたみたいなね、古文書っていうか昔の文書残ってそんなことありえないだろうって言ってたんだけど、やっぱそのぐらい聞こえちゃうんだよねっていうね。
なるほど、
だからこんだけほら地球温暖化でね CO2 抑制とか言ってんのに、なんか地球が一発起こるとこんなことが軽く起きるのか、
本当ですよね、
恐ろしいなって火山の噴火って思いますよ。
さあこの後はこれからの1週間のニュースの予定、そしてコメンテーターがゲストと対談するコーナー、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続いていきます。どうぞ最後までお付き合いください。ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。 OK コージーアップ週末増刊号、ここでいただいたメールを紹介したいと思います。ご紹介するメールなんですけれども、コージーアップの放送の中でも紹介したメールになりますが、改めてこの週末増刊号でもお届けしたいと思います。まずはですね、群馬県富岡市にお住まいの50代の蕎麦職人の方からいただきました。群馬県富岡市で飲食店を経営しておりますが、群馬県全域でまん延防止等重点措置が適用。飲食店には時短要請があり、従えば協力金が支給されます。ただ、例えば午後8時までの時短要請での場合、8時前に営業終了すれば全店舗が協力金をもらえるわけではありません。そのお店の通常営業が8時であった場合には、8時に終わっても時短に協力しているわけではないので協力金はもらえません。通常の営業終了が8時30分のお店が8時で終わりにすればもらえるんです。実際の営業に関するコロナの影響は変わらないと思いますけどね。まあどこかで線引きは必要だと思いますので仕方ないですが、8時前に営業終了しているお店が全部お金をもらっているわけではないということを知っておいてください。ちなみにうちのお店はもらえません。飲食店の皆さん踏ん張りましょうといただきました。メールいただきまして本当にありがとうございます。本当に飲 食店の皆さんはアクリル板の設置であったりとか、その入店するときに体温を測るいろいろな工夫をされて営業されていらっしゃいますよね。安心して食事を楽しんでほしいという思いをいつも感じていて、ありがたい気持ちで食事をしております。先週の金曜日に夕方5時過ぎぐらいに商店街にあるご飯屋さんに入ったんですけれど、その時夕方5時お店入れますかねって事前に電話をしたんですが、今日大丈夫ですよということで行ったんですけれど、その前の週は予約でいっぱいで夕方5時であっても入ることはなかなか難しかったそうなんですけれども、徐々に予約が入らなくなってきて、今日は夕方5時で、予約入ってなかったんですっていう話だったんですよね。なのでこのまん延防止等重点措置が出るその前の段階から少しずつその飲食店には影響が出ているんだなということもその時感じましたし、飲食店にこうお野菜だったり食材を卸している方々もいらっしゃいますし、おしぼりであったりとか氷だったり、本当にいろんな業種の方が携わっているからこそ本当に影響って大きくなりますよね。そして続いてはですね、都内の医療事情についてという件名でメールいただきましたね。都内の大学病院で働く40代の男性です。私が働く病院は入院患者さんやスタッフがコロナに感染したため2つの病棟を占めています。その影響で病床が足りなくなり、緊急を要する脳卒中や心筋梗塞などの救急車が受け入れられない状態です。5件以上の病院に断られると該当する東京ルール事案も日に日に増えているようです。幸いコロナ患者さんは軽症のことが多いんですが、それでも感染した患者さんは他の患者さんと隔離する必要があるために都内の病床は逼迫しています。コロナ以前から冬場は病床が逼迫していましたが、コロナがそれに輪をかけています。コロナの重症者が少ないから医療が逼迫していないわけではないことをご理解いただけると嬉しいです。これからも楽しい放送を楽しみにしていますという、まさに本当に医療の現場からのメールというのも頂戴いたしました。本当にありがとうございます。それではこれからニュースの予定を紹介します。1月23日日曜日、沖縄県名護市長選投開票、宮崎市長選投開票。1月24日月曜日、国公立大二次試験出願受付開始。愛知県が新型コロナワクチン3回目の接種を実施する大規模施設を6カ所開設。WHO 世界保健機関の執行理事会。1月25日火曜日、定例閣議。FOMC アメリカ連邦公開市場理事会開催。2月から4月の3ヶ月予報発表。1月26日水曜日、1月17日18日の金融政策決定会合の主な意見公表。1月27日木曜日、2021年10月から12月期のアメリカ GDP 速報値発表。1月28日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。1月29日土曜日、大学入学共通テストの追試験、再試験。さあ、そしてここで番組からのお知らせです。1月24日月曜日からの1週間、コージーアップは特別な1週間となります。経済外交オミクロン、コージーワールドウォッチ。ゲストは自由民主党高市早苗政調会長です。日本の政策のキーパーソンが満を持してコージーに降臨します。そしてさらに川崎市健康安全研究所所長で内閣官房参与の岡部信彦さんも登場。そしていつもより早い6時台前半からコメンテーターの皆さんは登場です。24日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。25日火曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。26日水曜日は数量政策学者の高橋陽一さん。27日木曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。28日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。プレゼントは大好評だった反響を受けまして、千葉の美味しいカレーが再びカムバックです。ぜひ振るってご応募ください。1月24日、来週月曜日からの1週間、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。お聞きの皆さんの応援を何卒よろしくお願いいたします。この後はコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。経済学者の飯田恵之さんと作法家の三枝理恵子さんが登場です。
OK コージーアップ週末増刊号。
モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展にモラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
明治大学政治経済学部の飯田康之です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な問題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はパッションジャパン株式会社 COO CS コンサルタントで作法家の三枝理恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここまで、三枝さんの著書である人間力のある人はなぜ陰徳を積むのか、これに基づきまして人間力を高める習慣づくり、自分磨きのための習慣づくりについて伺ってきましたが、その実践のヒント、この、人間力のある人はなぜ陰徳を積むのかでは、1ヶ月分といいますか、何か1ヶ月実践シートみたいな、形で1ヶ月分の行動計画、指針みたいなものを、紹介いただいているわけなんですけれども、この中でちょっと気になったものとか、言いますか、ぜひリスナーの皆さんにも、知っていただきたいところをちょっといくつか、質問させていただければと思うんですけれど、まずは6日目、に、ある上品に断りたいときは、これ断るのって一番難しいハードルところかとも思うんですよ。なんかついつい、はい、なんていうのかな、もう完全に 100% 断りたいんですけれども、
はい、
ね、嫌ですガチャンっていうわけにはなかなかいかず、そういった時のテーマといいますか、キーワードになることってのは何なんでしょう。
はい、そうですね、何かお誘いを受けた時に悪く思われないように曖昧な返事をした結果に嫌な思いをしたご経験が先生、はい、終わりになるんでしょうね、多分。まずはですね、感謝ですね、
うん、
お誘いいただきありがとうございますと必ず感謝の言葉から添えてください、
うん、
そして大変残念ですが、あいにく、これはマジックフレーズとかクッションフレーズって言うんですけれども、うん、お断りをしたりする時にこの言葉を添えて残念に思ってるっていうことを伝えます、
うん、
で理由はあまり詳細にお伝えしないでですね、先約ありましてとか仕事と重なりっていうことで簡潔に伝えて、最後は楽しい会になりますようにとかですね、正解をお祈りしてます、またぜひお誘いいただけますでしょうかと、思いやりの語尾を忘れないようにしていくと良いのではないでしょうか。
はい、そう、これ、この本の中にも書いてありますけれども、行けそうならって必ずなんとなく入れたくなってしまうんですよね、
はい、
行かないんですけれども、
はい、
こういったところで、やはり、器が試されるところなのかなと思うんですけれども、なるほど、これも非常に実践的なものでもあるわけですよね、
はい、
特に日本の場合、最近ですとビジネス間でもメールでの返信が多いので、なおさら後に残るものでもあるというところも大切かもしれません、
はい、
そしてもう一つが、少し私の専門にも近い部分なんですが、23日目の AI 時代にこそ輝く日本人の強みというところ、ある意味これからの経済において AI 人工知能と無縁のビジネスってもうほぼなくなっていくかと思うんですが、だからこそその AI ではないところにどんな日本人の強みというのがあるんでしょう。
はい、進化を続けていく AI とこう共存していく上では、人間にしかできないことを考えて伸ばしていかなければならないと思うんですね、無機質でドライに流れがちなこの世の中だからこそ、お互いが寄り添ったり助け合って家族のような温かみを大切にしていかなければいけないと思うんです、悩んだり葛藤したりすることも人間らしさですし、困難の中で自分を磨こうとする情熱こそ、 AI にはない価値ですので、まあ、世界が学ぼうとするこの日本の強みを自覚して磨いていくことが大切なのではないかなと思います。
まあ、AI 普及していきますと、ある意味早く正確にという仕事は、はい、人間がどんなに努力しても、はい、おそらく AI の方が上なわけですよね。はい、そういった中でしばしば残っていく仕事っていうのはクリエイティブであったり、
はい、
マネジメントであったり、うん、そしてホスピタリティだという中で、はい、このホスピタリティの側面で、ま、日本人の優れたまたは、ま、相対的に優れた特徴というのが生かされる部分っていうのがあるんでしょうか。
はい、そうですね。でも残念ながらですね、そう信じたいんですけれども、うん、アメリカのホテルなどでもラグジュアリーなところでも、うん、無人化だったりとかですね、日本でもいくつかありますけれども、うん、そんな時代になっておりますが、やはりその温かみだったり、その寄り添いだったり、うん、その読み取れないロボットではできないものってやっぱり人間にあると思いますので、うん、そこは残していきたいと希望しておりますね、願っておりますね。
そうですね、はい、まあ、正直無人化機械化できた途端にあとはもう値段での叩き合い、いかに安く、まあ、安いランニングコストで走らせるかというところに競争が集中してしまう。そうすると結局ね、どんどんもう値下げ合戦になってしまうので、うん、それを避けるためにも、この AI 時代にこそ輝くものは何かというのを、まあ、探っていかなければいけないと。
はい、
なるほど。こういった、まあ、31、これすべて紹介していくわけには参りませんので、この中で、三枝さんが、ここを、まあ、中心、核に据えたいと思っているところを、まあ、ご紹介いただければと思います。
はい、では今度は私が選んでよろしいですね。はい、ありがとうございます。では28日の、たぎるような情熱を、たぎるという言葉は、うん、まあ、水が勢いよく流れるとか、まあ、沸騰するとかですね、感情がこう激しく湧き上がるっていうような意味があるんですけれども、まあ、先ほど茶道の話も茶禅の時にさせていただいたんですが、秀吉は茶の湯を非常に好んでおりましたが、この茶の湯というのはたぎるお茶が最上のものだと言っていたんですね。まあ、たぎるっていうのは温度の話をしているのではなくて、心入れというところの違いを言ってまして、やはり腹が決まって深い呼吸とともに立てたお茶っていうのをたぎったお茶と言って彼は好んだんですね。でやっぱり現代人って本当に弱くなってしまっていますので、心をたゆませずに覚悟して生きる、腹を決めて生きるっていう、そんなことができる、うん、人間っていうのを残していきたいなっていうところで、自分磨きにつながるのではないかと、たぎった生き方してますかと自分自身にも問うてるんですけどね。うん、
でもそれこそこれはまあ現代の若者というよりもある程度結構年上の層まで、まあ関わってくるかと思うんですけれども、そういった腹を決めて何かをして、失敗してしまうと嫌だと、
うん、
だから最初からまあ心入れですか、心入れ半分ぐらいでやっておいて、失敗すると後で、なんて言いますか、自分で自分に言い訳が効く。こういった心性をどうしても持ってしまいがちかと思うんですけれども、はい、そういうのはどうやったら、まあ、少しずつたぎる方向に向けていけるんでしょう。
まあ、そうですね。私もそういうふうに考えてたんですけど、やっぱり全力で一生懸命とか、一生懸命っていう言葉がありますけれども、うん、そうでないと見えない世界ってあると思うんですよ。で、今成功哲学が盛ん、うん、まあ、ずっともう何十年も前から盛んですけど、やっぱり人の成功って成長することだと思います。
うん、
で、成長するためには失敗して、打ちひしがれて、まあ、企業だとなかなかそれができないっていうので、歯止めはかかってしまうと思うんですが、でも、やはり失敗を恐れずに全力でぶつかるっていう、そういう生き方をやっぱり古代の人たち先人はしてたと思いますので、そういうことも取り入れていっていただきたいなっていう、これも願いでございますかね。
そう、は
い、
むしろまあ、一生懸命やって、うまくいかなかったならば、まあ、それはそれで、満足じゃないかと、うん、
はい、
そういった、まあ、ある意味で言うと、まあ、ずっと厳しい、考え方だけだと人間詰まってしまいますが、この失敗することもまああるよねと、
は はい、失敗哲学でいいと思います。
そうですね、まさに成功哲学と失敗哲学って表裏一体なのかなと思う、はい、感じるんですけれども、そういった中で、まあ、この本の締めの部分では日々新たにという項目になっていますが、まずは直視する、これはまあ、自分自身を自分で、直視するという意味言い合いですよね。
はい。
で、そして他人のせいにしないと。で、まあ、これはもうまさにまあ、普通何か失敗する、うまくいかないと、まあまあ、あいつのせいだっていうのは一番
上司のせいだ、会社のせいだ、うん、お客様のせいだ。
まあ、社会のせいだでもいいですけれども。はい。はいはい、まあ、他人のせいにしないと。で、そして、直言してくれる人、つまりは自分に対して、まあ、ストレートなアドバイスをくれるというのは、ある意味、自分自身を認めてくれている、まあ、関係ない他人に、
はい、
そんなこと言いやしないので、はい。
期待してなかったらやっぱり言わないですからね。
うん、そうですよね、はい。で、そして、最後、具体的な行動を変えてみると。この具体的な行動についても、まあ、いくつか、このシリーズの中でもご紹介いただきましたが、やはりこの気持ち、精神性というのを変えていくためには、少し実際の体の動かし方みたいなものから変えていく。その方がやっぱり まあ、最初から全部その内観といいますか、内的な精神の動きだけではできないことも可能になるということでしょうか。
はい。おっしゃる通りです。ですので、まず簡単なことでは息を吐き出して、まあ、受け入れるっていうことからだと思いますし、まあ、私も本当に、不徳の致す人生、恥ずかしい人生を送ってきたんですよ、本当に。なんですが、この先生今使ってくださった日々新たにってね、大学の言葉ですけれども、まあ、日々新たなんですよ。だから失敗しようが、恥ずかしい思いしようが、新たに、こう自分に挑戦していくっていうことが、非常に大事だなと思います。
そうですね。はい、まあ、まさにコロナ禍、まあ、まだまだ心配な部分もありますが、これから、アフターコロナに向かっていくわけなんですが、このコロナ禍中でね、ある意味自分を見つめ直す機会を得た、また見つめ直す時間を得たという方も多いかと思いますが、このコロナ禍における道徳、その重要性についていかがお考えでしょうか。
そうですね、おっしゃるように家族との時間ができたりとか、うん、自分を見つめる時間をお持ちになった方、まあ、人生の意味とか、うん、人間の幸せって何なんだろうなって感じた方もいらっしゃると思うのですが、まあ、コロナによってですね、やっぱり我々はさらに人間らしさを失ったと思うんですよ、うん、まあ、過去の疫病の中でもこれだけ強制力があって、まあ、外出制限されて、まあ、人間の自由がなくなった、活動を制限されたことはないと思うんです。で、どうしてもこの人間への影響力ってすごく大きくて歪められてしまったと思うんですね。で、まあ、ますます人間がこう考えないようになって、まあ、なんだろうな、添加物まみれの餌をこう食べさせられながら、抗生物質なんかの食べさせられながら、まあ、家畜化されてる感じになってしまってるので、そこからこう、まあ、どんどんおかしな方向に向かってると思いますので、やっぱりそこからこう立ち上がらなきゃいけなくて、そのどう生きていくかっていうところの根底にあるのは、やっぱり道徳っていうところで、その暗夜の中の灯火が、やっぱり自分のためだけではなくて人のために生きるとか、うん、心の働きを良くしていくっていうことが、うん、まあ、コロナ禍を乗り切っていくっていうことにもつながると思うんですよ。
なるほど。では最後に、このコロナ、そしてアフターコロナ、日本企業強さを取り戻すために何が必要でしょう。
まずこの本出させていただいて、モラロジー道徳教育財団さんも大事になさってる三方善っていうのがあります、うんうん、三方よしとも言われてますけれども、うん、自分たち、それからお相手、うん、それからだけじゃなくて第三者、うん、関係する人しない人、まあ、日本だったり世界だったり、うん、社会全体のことはよしとする、そんな考え方で、人の役に立つ企業っていうのは日本企業として残っていくと思うんですね。ですので、三方よしっていうことを考えられるっていうことが一つと、うん、でもう一つは、私の好きな言葉で、人生生きに感ず、巧妙誰かまた論ぜんっていう、うん、 党の政治家の議長が言った言葉なんですけれども、やっぱり日本の先ほどマネジメントの話もありましたが、なかなかこう感化しようと思っても感化人はできない、でやはりその人の生き様とかそういうものに人はこう心意気を感じて動くものだと思いますので、やっぱり心意気のない人がなんか最近増えちゃったんじゃないかなと思うので、ましてこの日本って世界を教育していく場だと私は信じていますし、そういった意味でも日本企業がもっと強く経済的にも発展していかなければいけないのに、そうではなくなってしまっているっていうところで、やっぱり心意気のある人間、自分の生き様を持って生きてほしいなと、そんなことが大切なんじゃないかなって思います。
ありがとうございました。今回の配信ではパッションジャパン株式会社 COO CS コンサルタントで作法家の三枝理恵子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
OK コージーアップ週末増刊号、この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、そしてこれからの投資に役立つ情報についてサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。まずはトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のポイントは岸田政権と株式市場です。今週の日本株はアメリカの株安を跳ね返して上昇したり、弱さを警戒して売りに押されたりと、移り変わりの激しい相場付きになりました。国内ではまん延防止等重点措置の適用地域が増えるとの報道が流れていますし、ロシアとウクライナの緊迫状態も高まっています。個人投資家のリスク回避ムードの強い地合いが続いています。中でも今一番個人投資家のマインドを冷やしてしまっているのが、岸田政権の政策スタンスへの懸念かなと思います。金融所得課税、自社株買い規制、新資本主義など、株式市場と乖離する総理の発言は、株価変動につながってしまっています。そのような中、岸田総理は21日、金融所得課税見直しについて、与党の税制調査会で議論するとの意向を改めて示しました。政権発足時から SNS では投資家からの厳しい意見が飛び交っていますが、聞く力を自負する岸田総理に、このように私たちが声を届けることも大切かなと思います。また、どのような政権下でも個人投資家として生き残るために勉強と手法の見直し、また、冷静な判断ができるような資産管理を怠らないようにしたいなと思います。二つ目のポイントは、流れの変化です。昨年より成長株であるグロース株が売られ、割安株であるバリュー株が買われる流れになっていると先週もお話しいたしました。バリュー株の中心的な銘柄は、海運や鉄鋼、メガバンクなどです。メガバンクなどは、強い動きが続いていましたが、今週は急に値を下げる展開となりました。少しでも利益の出せる銘柄で利益確定売りが一気に出たということかもしれません。日経平均は昨年来の安値2万7000円割れのところが近づいてきました。日経平均の水準で見ればそこまでの安値ではないのですが、マザーズ指数がとにかく弱く、日経平均の温度感より1段も2段も市場参加者の温度感は冷え込んでいる感じがしています。ここからは2万7000円あたりを守ってこれるかを見極めていきたいと思います。弱い動きが続いていますので、今はポジションは縮小しておくか、相場が落ち着いて好転するまでは静観のみでも良いかなと思っています。来週のポイントは防衛関連です。以前は北朝鮮がミサイルを試射するたびに防衛関連の株価が動いていましたが、最近では北朝鮮の動きに反応することがなくなってきています。その代わり、ロシアによるウクライナ侵攻が現実味を帯びてきたことで、防衛省向けに発煙筒などの加工品を製造・販売している細谷加工や、 貿易機器を手掛ける石川製作所の株価が大きく上昇しています。これらの銘柄は地政学リスクが上がった時などに上昇する傾向があります。リスクがあることへの炭鉱のカナリアになるのが防衛関連です。炭鉱のカナリアとは、何らかの危険が迫っていることを知らせてくれる前兆を言います。しばらくは関連銘柄の動きをウォッチしていきたいと思っています。今週の相場格言。休むも相場。相場には儲かる確率の高い時期と損をする確率の高い時期があります。休む間もなく常に株の売買をするのではなく、難しい相場の時は休んで相場環境が好転するのを待つ姿勢も大切という教えです。以上、ひながお伝えしました。それでは私に続いては、サラインベストメントサービス代表取締役の北さんに、これからの投資に役立つ情報を伺います。北さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回はどのようなテーマのお話ですか？
今回のテーマはメタバースについて話します。株式市場にはテーマ株というのがあります。ホットな話題の企業や将来性のある業種を一つのテーマとして、捉えたものなんですけども、例えば人工知能や自動運転、5G、半導体といった有望な新しい技術から社会問題まで、その内容は様々なんですね。そしてテーマ株の中の一つの銘柄が急騰すると、それに関連する銘柄に多くの個人投資家や機関投資家が注目し、短期間で株価が急上昇するといった傾向にあります。今、このテーマ株として最も注目を集めているのがメタバースなんですね。メタバース。まあ皆さんもお気になったことがあるかと思いますけども、昨年10月末に SNS の Facebook、こちらがソーシャルメディア企業からメタバース企業へ移行すると表明したんですね。そして会社名をメタプラットフォームズに変更しました。まあ、このことをきっかけにメタバースが人気テーマ株として浮上してきたわけなんですね。では、このメタとは何ということなんですけども、まあ、直訳しますと超越したとか異次元といった意味になります。まあ、一方のバースはユニバース、宇宙や世界と訳されますけども、このメタとユニバースを組み合わせたゾーンがメタバースなんですね。ただこのメタバースの定義ははっきりしません。一般的に言われるのはバーチャルリアリティといった、コンピューターで作成した映像や音声などを使って我々利用者が現実に近い状態と感じられる仮想現実といった世界、また実際の風景に文字や映像などの視覚情報を重ねて現実の世界を仮想的に拡張するといったものなんですね。まあ、今から5年くらい前に子供から大人まで夢中にさせたスマホゲームのポケモン GO などがその代表例と言っていいでしょう。目にゴーグルをつけて音の方向を感じながら顔を向けた方向が立体的に見える。まあ、それを触ったり動かしたり、そして移動したりできるようになります。まあ、そのため作業現場では遠隔地の支援者が映像と音声を現場作業者と共有しながら、保守点検作業をサポートして作業の効率化や正確性が向上するといったことになります。広告業界ではバーチャルで商品に触れていただいて、実際の使用感を確認するといった体験型の広告展開が可能となり、不動産販売などでは実際に物件を訪れることなく部屋の様子や窓からの眺望を好きな角度から確認できるようになります。スポーツ観戦では自宅にいながらスタジアム全体を見渡して現場にいるような雰囲気が味わえ、またエンタメの世界では音楽鑑賞や感激を特等席に座ったような臨場感で体験することができます。さらに医療分野では難易度の高い手術を行う前にバーチャル体験することで 手術の成功率アップにつながると期待されています。これ以外にも、訓練や教育、災害防止など様々な分野に活躍の間が広がる可能性があります。IT 通信分野の調査会社 IDC ジャパンによりますと、仮想拡張現実分野の平均成長率は年間 78.3% にも上り、その市場規模は2023年に2兆2000億円に達すると予測されています。メタバース関連の個別銘柄には、スマホゲームを展開するグリーやカプコン、ニンテンドー、バンダイナムコ、その他、電気機器のパナソニックやソニーグループ、情報通信の NTT、KDDI といった東証一部銘柄、そしてジャスダック市場の日々の、マザーズ市場の CRI、ミドルウェアなどがあります。まあ、他にも約40銘柄がメタバース関連として注目されています。ただ、注意してほしいのは、テーマ株の中には業績が良くないのに株価が急に上昇し、後に急落するといった銘柄もあります。したがって、株価が上昇する前に購入するか、すでに上昇している銘柄であれば、値下がりを待ってから購入するようにしましょう。2022年最も注目するテーマ株はメタバースです。
OK コージーアップ週末増刊号、ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、そしてサラインベストメントサービスの北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いました。サラインベストメントサービスは証券と金融商品の助言サービスを提供する会社で、株式投資法を学べる北川株式塾を運営しています。株式投資に必要なスキルを当日撮影した動画で学び、推奨銘柄で実践トレードを行う画期的なカリキュラムになっています。株式投資初心者からベテランの方まで、投資の基本を守った安心安定の資産運用を学べる塾になっています。詳しくはツイッターの検索で漢字で株、カタカナで北さん、株北さんで検索してみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。